17節から21節、ローマ人への手紙5章17節。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。私は今、クリスチャン新聞に NT ライトの神学の紹介ということで、記事を書いてきました。でこれまでもう、そうですね、70回ぐらいに及んでますので、1年半近く書いてきて、ほとんどレスポンスというのはありませんでした。少なくとも私のところにまでは届きませんでした。ところが最近になって、クリスチャン新聞の編集者からもメールが来たり、直接お電話をいただいたり、メールをいただいたりして、とてもびっくりしているんです。で、その質問というか、まあ、なんて言うんでしょうかね、議論というところまでいきませんが、お考えをお話ししてくださっていることのですね、テーマ、これがですね、現在に関わることであることが分かりました。というのは、この数週間、現在について NT ライトが言っていること、言ってないことも少々私もこう言うだろうという憶測も含めて体系化して書いているのですけれども、その事柄に関わる質問が多く寄せられてきているんですね。まあ、多くと言っても7、8通というぐらいだと思いますので、多いと考えるかどうかは別ですが、今まで全くなかったのに比べるととっても多いですよね。でおそらく、まあ、こういう7、8通のですね、直接聞いてくださる方がいるとすれば、まあ、少なくともある人の言葉によれば10倍や20倍はそういう声があると思いますよと言ってくださったのでですね、ああそうなのかというような感じです。で、私もですね、書いている、そういうふうな声を聞かされると書いている意味がやっとあるような気がしてですね、今までは何を書いてももう賛成してくれているのか反対しているのか無視されているような感じでですね、レスポンスがないということは、まあ平和でいいんだけれども、実際にはあんまり役に立ってもいないでしょうし、人を変えなきゃならないわけでもないでしょうし、何かこう格闘してさせているわけでもないということになると思うんですね。あ、そうか、分かったっていうね、レスポンスか、またはこんなこと言ってけしからん、まあ無視といういろいろなレスポンスはあろうかと思いますが、ただ直接質問してくれるとかですね、まあ、議論を吹っかけるっていうところまではいきませんけれども、そうだと、まあ、非常に、なんか自分で書いてよかったと思うような気がしております。で、この前もそのところを読んだんですが、引き続きですね、これ何週間かにわたって現在について書いていますので、今日は先ほどのローマ書の5章17節から21節読んだところ、これが結構現在に関する議論のテキストになっているところですので、この前もちょっと触れましたが、 今回もこれを背景にしながら少しですね書いたことを読んでみたいと思います。で、これはですねまず最初に2つ今日読みたいと思っているんですが、5月21日号ということですので、先週の日曜日のクリスチャン新聞の NT ライトの神学とは69回目の連載の部分です。罪の本性についてということを聞きました。で、私たちはですね普通罪っていうことを考えないわけじゃないんです。クリスチャンであれば特に全員が考えていると思います。で、その罪ということを考えるときですね、大体私が罪を犯した、その罪の内容はまあいろいろありますが、一般的な言い方をすれば例えば嘘をつくこととかですね、ごまかすこととか、あるいは、そうですね、まあ行いというところまで出てくると、盗むこととか勧誘をすることとか、あるいはもうちょっとこう高尚なことで言えば愛がないことが罪であるとかですね、なんか公平でないことが罪であるとか、正直でないことが罪であるとかですね、なんかそういったあのことに至るまで、いずれにしてもですね、心の考え方あるいは行動に出た事柄、あるいは言葉、あるいは実際にいろんなことでもって、迷惑をかけたりする事柄を罪と言ってるんですが、それは自分の罪ということですよね。で、イエス様が私の罪のために死んでくださった、その罪というのは私が嘘ついたことなんですね。子供にもね、よく私たちは教会学校でやるんですけど、あのハートを書いてですね、真っ黒一つは、もう一つは、まあ、白か赤か分かりませんけれども、それで、はい、こちら罪ですって言ってですね、罪のところ、嘘をつくこととかですね、騙すこととか、なんかこうそういうことをいっぱい書きますね。親の言うこと聞かないって、そういうようなことを書いて、きれいな心というのはちょうど反対に、あの正しいことを書いて、どっちの心がありますかって大体聞くわけですよね。そしたら当然黒い方にあるっていうところを強調して、そこを出させようとしているわけですから、嘘ついたことないって聞けばですね、やっぱり嘘ついたことないって人はいないと思いますよね。わがままだったことはないって言われたり、親の言うこと聞かなかったことないって言えばですね、あるとか、友達いじめたことないって言われると、先生いじめたことあるっていうことを期待して聞いてるわけですからね。だから、それを探すわけです。で、まあ、少なくとも思いの中とかですね、毎日やってなくても時々兄弟喧嘩やってるとか、いろいろこうあると、それを思い出して罪人だって、でそういう認識は教会の中で、聖書の中で、クリスチャンとしてもう毎日のように、毎週のように礼拝出ていても、罪っていうのを自覚をさせられていますので、そういう意味では教会で罪は取り扱われないどころか、罪は一番多く取り扱っていると思います。だから逆に教会来ると憂鬱になるとかですね、嫌な気持ちになるっていうのは、それを言われるからですよね。で、そういう意味ではそれを通らなければいけないところとしてみんな自覚しています。ただだんだん現代人は罪意識っていうのは非常に薄らいでくるとか、なくなってきている、これもまた事実で、みんなやってるんだしとかですね、しょうがないじゃないとかですね、こういうのはもうそれは自分の意思とは関係なく社会的にも問題があるんだからみたいな、そういう感じで大体罪というものを考える、まあ、せいぜいかなという気がします。そういう状況で罪を理解しているときには、書けば誰もそんなことは、反論したりですね、それは疑問がありますとか、そういう声は来ません。もう伝道会で話される罪ですから、それがないなんていうふうに誰も考えていませんので、それはいいんですが、問題はですね、その個人の私の罪っていうことを土台にして、あるいは元にして、でも全ての人が罪を犯しているっていう時、 どういうことなんだろうかっていうことをもっと考えなきゃいけないんじゃないかというふうになってきて、こんな文章を紹介し始めると、人々の中にあった潜在的な罪の問題っていうものに対する理解の仕方がこう目覚めさせられてくるわけですよね。そしてやっぱり自分を正そうとしていく、個人の私の罪っていうことの問題はあくまでも出発点であって、それがないとかそれがどうでもいいとかいうことで言ってるのではなくて、それはあるのですが、そこから出発してそもそも自分を含めた全ての人の中にある罪とは何だろうか、聖書が言う罪とは何だろうか、簡単に言っちゃったけどもそう言っていいんだろうかっていう問題がねあるわけなんです。そんなことを前書きで、まず覚えておいた上で、聖書は罪についてどのような事実を明らかにしているのでしょうか。聖書が教えている罪の本性について5つにまとめておきましょうと、まあ、ライトの文章はですね、特に悪に関する文書物が1冊ありまして、2006年に出た本なんですが、その悪、罪っていう問題を取り上げておりまして、で、いろいろな角度から彼は検証作業をします。で、こんなふうに一応まとめてみました。このまとめ方は私のまとめ方なんですけれども、まず第一にですね、5つのうちの第一、罪は生まれつきの人間の奥深くに巣くっているということ。ダビデは、ああ私は戸があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりましたと告白しています。ヨブは、人は神の前に正しくありえようか、人はその作り主の前に清くありえようかと繰り返しています。パウロも、私には善をしたいという願いがいつもあるのにそれを実行することがないとか、私は善をしたいと願っているのですが、その私に罪が宿っているという原理を見出すと嘆いています。さらに、私たちも皆かっては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らとまで断罪しています。パウロはロマ書あるいはエペソ書などを通してこのような罪の現実を言っています。で、まず我々人間が罪ってことを考えたときにですね、生まれつき人間の奥深くにもう宿っている罪の本性っていうのは、これを持ってない人はいないという理解ですね。で、ここから実はアダムとエヴァのその原罪論、つまり罪の性質が、ずっと継承されているっていうことをこうすぐに言うわけなんですが、必ずしもアダムとエヴァが罪を犯したその性質がカインとアベルに引き継がれ、あるいは人類全部に引き継がれていったというふうにこう引き継がれていくですね、パスダウンって言うんでしょうかね、こう どんどんこう継承されていくと、こういうことを聖書が言っているっていうことに対して、最近の聖書の研究者たちはそこを本当に言ってるっていう疑問を提出しているわけです。これ間違っていただきたくないのは、全人類が罪を犯す性質を持っているっていうことは確かに人間の中にある。どうしてだろう、もともとなかったんだから、アダムとエヴァが犯した結果でしょ、だから原罪論っていうのが出てくるということなんですけども、そういうふうにアダムとエヴァが罪を犯した、今全人類が罪を犯しているということは、アダムとエヴァの罪を犯した結果だよね、その性質が継承されているんだよねって神学的に論理的に結びつけることは分かりますよね。普通そう考えるわけです。神学っていうのはそういうもんなんですよ。でも果たしてそう継承しているよ、アダムとエヴァの最初に犯した罪が我々の罪の原因なんだよ、それがね一番の出発点であることはまあいいとして、そのねあの出来事が私たちに継承していく性質がねというところまで行くのは神学なんです。 聖書本当にそう言ってるって疑問を持つのが自然なんですね。しかも言ってるとは言えないんじゃないだろうか、言ってるというふうに言って、そして、議論を展開した一番の本人がアウグスティヌスだったということなんですよね。でアウグスティヌスがローマ書の5章の12節の解釈、これは先週申し上げた通り、その解釈から現在のアダムとエヴァが罪を犯したあの性質がカインとアベルに引き継ぎ、誰々に引き継ぎ、全部引き継いでるんだよ。そして創世記の6章に行くと、人の思うことがみんな悪いことだったってなって、滅ぼされていくっていう、そういうようなこう体系化というか歴史理解というか、そうなっていくわけです。でですね、神学っていうのはそういう意味ではね、ほとんど合ってるんですよ。大体合ってるんですね、聖書に書いてある事柄を体系化していくんですから。でも体系化する作業は自分がやってるのか、それとも聖書そのものがやってるのかっていうことでね、違いが出てくるわけです。で、少なくともアダムとエヴァがこう罪を犯したあの性質、あの悪い出来事がずっと引き継がれているんだよって言われると、アダムとエヴァのあの出来事の家に我々は神の裁きの中、呪いの中にあるんだってことになりますよね。で、それよりは結局エレミア書なんか見てもですね、父が酸っぱいあのものを食べたら子供に鼻浮くってことないんだって言ってるんですよね。これどういうことかっていうと、親が悪いことやったら子供が結末を刈り取るわけじゃないというような言葉もあるようにですね、要するに、誰かがやった悪い罪なのにそれを引き継いでるんじゃなくて、我々自身がやってるんだと。問題はもうあの1歳の生まれたばかりの赤ちゃんは本当に可愛いのですが、なんか我々の標準から言ってもですね、この子は罪深いわがままな子だなってね、こう分かるのが大体1歳ぐらいになってくるとですね、こうだんだんそれが見えてきますよね。よくもうそんなことの前に数週間で経験してますという方もいるかもしれませんけれどもですね、とにかくそれが1歳から2歳になると、本当にね、我が子とは違い罪深いな、この子はわがままだななんてね、思わされるようなところもあるかと思いますけれども、で罪の性質っていうのは親から受けてるっていうところはないわけじゃないと思うんですけれども、ね、だけれども問題はアダムとエヴァのあの堕落なんだよねっていうふうに、こう結びつけちゃうところになおクエスチョンを持っているということでですね、クエスチョンを持つこと自体が今まではね、なんか不信仰で聖書信じないからいけないみたいなことになるんだけれど、あの神学っていうのはですね、クエスチョンを持つことから始まるのであって、でその結果の神学がいいかどうかは自分が決めなくちゃいけないんですよ、やっぱり、ね、聖書がはっきり言ってればそれはみんな信じますけども、そういうことじゃないことをやっぱり穴埋め作業と僕は言ってるんだけども、それを僕らはしてるんです。誰の本を読んでもね、どの人の話を聞いてもみんな穴埋め作業をやってるんですよ。信行先生のメッセージ聞いて皆さんね、全部ね、頭の中で説教聞きながら穴埋め作業をやってるんですよ。どうやってるかとね、自分に当てはめてみんな聞いてるんですよね。その作業をやってるのは皆さん自分でしょ。先生言ってないけどもですね、期待はしてると思います。自分の生活の中で当てはめてくださいよ。でその作業をねやってるんです。それが神学なんていう言葉使うか、説教の聞き方っていう言葉で言うか、それはもう言葉の問題であってですね、我々は何かを読み何かを聞いたら必ず我々は解釈を始めてるんです。自分が知る世界、自分の世界、その中でもってどういう意味とかどういうことなんだろうかっていうことを作業をしないと、言っていることがですね、なんか公理か定理のような一つの法律の文章だったらあんまり意味がないわけですよね。 それが自分にとって意味あるっていうことは必ず穴埋め作業をしているということなんです。で、全人類が罪を犯しているっていう現実はもうこれは私は経験値というかそれでもって考える以外にないと思います。聖書もねそういうことを言っていますので、聖書はいやダビデが言ってます、パウロが言ってますって言ってるだよね。だからみんな言ってますってみんなそれは全ての人は罪を犯したって言ってるから言ってるんだけども、そのみんなの中に私も含まれあなたも含まれ自分の家族も含まれてね、やっぱり我々がみんなという言葉の中の穴埋め作業をやってるわけですよね。で、これが罪である、あれが罪であるっていうのはさらにそれの応用問題をやってるわけですよね。だから罪の概念っていうのは、本当のところ結構時代と人状況によって異なっていくということがあり得ることもポイントから出てくるわけです。そもそもね、全人類が犯してる絶対いけない罪っていうのは嘘は罪である、偽りは罪である、あの原理的にはそうだと思います。真実でないことを言うことは罪であるってことは言えると思うんです。でもこの状況において真実って何、この状況において偽りは何になるのっていうことになると、必ず状況っていうことの判断が出てきますよね。そういうことはね、あんまりもう考えちゃいけないんだっていうことをですね、言っていた、そしてそれは考えなきゃいけないんだっていう言うようになったっていうのはですね、私の理解に間違いがなければ1970年前後ジョン・フレッチャーという人のですね、状況倫理っていう本が出たんです。シチュエーションエティクスっていう英語で言うとですね、シチュエーションエティクス、状況によって倫理変わる。でこれに猛反発をしたのはね、キリスト教の福音派正統派だったわけです。状況によってね、罪が変わっちゃったらね、神様の裁き、ちゃんとしないでしょみたいな話になってね。でもそれでその時猛反発を送って、私も学んでですね、心の中では状況真理は倫理は本当だよねと思いながらも、これを言っちゃうとね、状況によってね、罪じゃないのが変わっちゃうみたいなね、牧師の仕事もだんだん危うくなってきますよね。だからですね、伝道説教も危うくなってきますよね。でみんな言い逃れしますよね。こういう状況においてはやむを得なかったんだから罪じゃありませんみたいな言われたらね、そしたらね、伝道にならないというようなことも実際はあるもんだから、だからそれは危険な思想として拒否したんだけれど、だから牧会とか伝道の現場でね、それを持ち出す時のシチュエーションと状況とね、本当に物事の本質を把握しようとして考える時とは区別しなきゃならないんだけれど、その区別がなかなか牧師にも現場のクリスチャンたちもできないということで、この問題がいろいろと起こったなということを思い出します。で、ここの JWTC のクラスはですね、もちろん自分の罪、自分のクリスチャン生活は大切にし大前提にしているんだけど、もう一歩普遍的に物事を考えてみたらどうなるだろうか、そのことをした上でね、さらに私たちが伝道し牧会し、また自分が信仰生活を送っていくということが大事になってきます。私個人はですね、状況倫理を大切にしていますいますけれども、やっぱり神様が与えてくださっている普遍的な倫理っていうのはそれぞれに、私は語られているし、神様の前で裁きがあるっていうのはそういうことだし、極端な例外的な事柄を取り上げてほとんどに当てはまるところの一般的原則を拒否するっていうこともまた違った間違いを犯すことになるんですよね。でも何の例外も状況も考えずに全てを割り切っていくっていうのはやっぱり誤った立法主義になっていくと思うんです。私は神様というお方は立法をお与えになったけれども立法主義ではないと思います。それがそうじゃないとね、恵みっていうことがわからないようになります。第2番目に、罪は人の心から湧き出てくるということ、まあ同じようなことですけど、 この点を容赦なく指摘したのは預言者エレミアです。彼らは聞かず耳を傾けず悪い固くなな心の計りごとのままに歩む、前進するどころか後退したとエレミア7章24節で言っています。で、彼らは聞かず耳を傾けず各々悪い固くなな心のままに歩んだ、11章8節、ユダの罪は鉄の筆と金剛石の尖りで記され、彼らの心の板と彼らの祭壇の角に刻まれているなど、エレミアの言葉がたくさんあります。罪をえぐり出すように指摘しているのは僕はエレミアだと思います。さらにイエス様もまた、マムシの精たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう、心に満ちていることを口が話すんだと、結局心を反映しているのが口なんだということですよね。で、罪の言葉が出てくるっていうのはやっぱり心の問題だ。罪が心の奥深くから出てくることを明らかにしているのがイエス様ですね。マタイの15章とか12章、そういうところに出てきます。私は政治家っていうのは本当に嘘つきだなってこの頃ですね思うんですよね。誰が考えてもね、まあ言いたいことを言ってる人なようなことをいちいち対応しできませんとかね、なんか言ってるけど、普通あんなこと通りませんよね。自分に何かはおかしいってことを言われたら、で一生懸命、それは間違ってるってことを言いたくなりますよね。言いたいんですよ、みんな言いたいけども、それをまともに取り扱ったら逆に墓穴を掘るっていうことになりますよね。だから一番いいのは門前払いですよ、当然。そんなことは問題にしませんとかね言って。私はですね、週刊誌ってね、いつも面白いなと思う。週刊誌のですね、あれは買って読むほどの内容はないけど、あの題だけ読んでるとよくわかりますよね。今回もですね、大体安倍総理大臣、安倍首相とですね、なんか前川さんとの間にですね、もう暴露合戦みたいな感じでね、あれこう書いて、週刊誌読んだり、中身読まなくてもね、大体新聞言ってること、まあ、そのこと言ってるんだろうとは思うんだけれどもですね、とにかく分かりますよね。で、それは事実だと思うんです。で、私はですね、あれ、どうしてあんなことを、こうね、まあ、前川さんという人のね、実につまらないような、個人的な事柄をつまらないかどうかは別にしてね、こう、リークしてやってるっていうのも本当だろうと思うんです。それは思うんですけども、で、そんなことをね、取り上げる人物じゃないんだとこう言いますけどね、あれ誰のためにあれやってるのかなと思った時にですね、私の想像が間違いなければですね、第二の前川が出ないためだと思います、ね、やっぱりああいうことを組織を裏切ったり、これまでの仲間を裏切ったりね、やったことをね、内部告発などしたら、あんたの弱みはみんな私握ってるんだよ、我々は、ね、それをね、ちょこりちょこりと出して嫌味でね、であんなことは顰蹙を買うことでね、言っちゃいけないことなんて、ね、100も承知してますよね。僕らだっていくらなんでもあんなことをね、記者会見で言いませんからね。だからそれは言わないんだけども、言うってことは何なのかって言ったらですね、その効果は誰にあるのかって言ったら、やっぱり勝手の仲間ですよね。第2第3の前川さんが出たら困るわけですよね。だからああやるんだと思います。でやっぱりみんな何らかの意図があって、そして情報を使ってるんですよね。で一旦真正面から向き合ったら、もうそこでアウトになります。いかに言い逃れるかっていうのは、門前払いで処置できるかどうかしようとしているわけですよね。で、私はそれが人間の心から出ているんで、言葉をね、こうイライラするとあれなんだけど、ああみんな自分の間違いを指摘されたら認めたくないんだと、とにかくなんとか通したい、通りたいという心。別に日本人は正直であるわけでもなければ、アメリカ人の、ね、大統領がいけないとか、 いろいろ言いますけども、私は人の心っていうのはみんな同じなんだと思います。だからそれが罪なんだっていうことで、心の中から湧き出てくるっていうところを聖書言ってることは本当なんだろうっていうのが穴埋め作業になるわけですよね。で我々はそうやって穴埋め作業は学問にあるだけじゃなくて、信仰の歩みの中でみんながしていることなんです。でそれはしなければあんまり意味もないんですよ。もう聖書みんな心の中から罪が出てくるって言葉で現れるっていうことですよ。あ、そうですか。あの我々にインパクトもないわけですよね。でも我々は自分に当てはめ、自分の社会で周りに当てはめたらそうなるっていうこと。3番目に聖書は罪が全人類に普遍的なものであることを強調している。これも生まれつきっていうことと同時に、生まれつきなんだからね、普遍的なものであるっていうことは当たり前のことなんだけど、だけれども生まれつきで心の中でで普遍的なんだと、全人類に及んでるんだって、ね、こういうふうになんか分析してね、5つの点を挙げていくっていうことが何かを議論するときにしている実際の中身なんですよ。だからこんなこと一つのことを言ってる、違った角度から言ってるだけでしょって言ったらそうなんですよ。でも普遍的な歴代史には2章のある第2の6章の36節によると、罪を犯さない人間は一人もいない。これもクリスチャン、後でクリスチャン新聞をお読みになればね、あの書いてあることですし、必要だったら教会にありますからコピーでも取っておけばいいわけですから、またそのうち本にもあの抜き書きしてしますから、まあ言いたい事柄をちょっと頭の中に、どうせ細かいことなんか覚えられませんかね、説教するときはこういうテキストをよく読んで、で子供にでも、聖書研究でも使ったらいいと思いますけど、詩篇の作者も彼らは皆離れていき、誰も彼も腐れ果てていてる、善を行う者いない、一人もいない、本当に善を行う者いない、一人もいないんですよね。彼らは皆背き去り、誰も彼も腐れ果てている、善を行う者はいない、一人もいないと述べています。パウロは旧約聖書を引用して、義人はいない、一人もいない、全ての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいないと人間の実態を告発。全人類が本当に罪というものを犯しているし、その結果を刈り取っているっていう、こういう認識、あのこれは私たちが聖書が言っていることとして抑えなければいけないと思います。ただこのことをですね、教育の現場でもってどういうかっていうと、注意も必要なんですよ。もう全人類罪を犯してるからね、しょうがないんだっていう言い方もできますし、それからですね、そのことばっかり言ったら人間がいいところがないみたいなね、育て方をしたらやっぱり逆にいびつな人間になりますよね。だから気をつけてこういう真理は伝えなきゃいけない。第4番目に、聖書は罪を神との関係で捉える。これが僕は重要だと思ってるんだけど、預言者以前は、ああ罪を犯す国とは重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨てイスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去ったと同胞を糾弾している。詩篇の作者たちも、愚か者は心の中で神はいないと言っている、彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている、善を行う者はいない、一人もいないとですね、心の中で神がいないっていうことと善を行わないっていうことと結びつけているんですね。詩篇の14編とか53編、現代人は罪を人間関係において考えますが、それは間違いです。聖書によれば罪とは本質的には神との関係において生じる。つまりね、人間と人間の間で起こるもの、嘘をつくとかですね、勧誘をするとか、あるいは、暴力を振るうとか、喧嘩するとかね、争うとか、基本的には人間が人間に対して行う罪ですよね。でこれが罪である、人間を傷つけるっていうことは罪なんだけれども、その根本、神様との関係なんだと。でアダムとエヴァが木の実を取って食べちゃいけないっていう戒めに背いたことが罪なんですよね。実は昨日ある先生と2時間ぐらいにわたって電話で まあ、その先生は長くなるんですが、私も喜んで話してるから長くなるってことになるんですけども、サタンと罪、死というのはアダムは罪を犯す前から存在しているんだと。神様が作られたんではないけれども、この世界が作られたのとは別に存在してるんだと。で、神様が善と悪っていうものを知る気って言った時にね、悪っていうのがあるっていうことになりますよね。その先生の議論ですけど、善と悪を知るっていう以上は善があり悪があるっていうことですよね。だからアダムとエヴァが罪を犯す前に悪っていうのは存在しなきゃいけない。でも神様が作ったというわけにはいかない。創世記一章見たら全てのものが良かった。だから天使の堕落っていうのはあれはおかしい。キリスト教がよく言う、それはおかしい、それはおかしいと思う。イザヤ書14章の成功、それに当てはめるのは変だと思うっていうから、まあ、その変だと思うのは正しいと思います。じゃあ悪が、あるいは死が、罪がいつから始まったんですか、中澤先生って言うから、いや書いてないから分かりませんって。あ、分かりませんでいいんでしょうかって言うから、いいんでしょうかもう悪いんでしょうかもなくて、書いてないんだからしょうがないんじゃないでしょうかって、いや私もそう思うんだけどね、でもね、なんかすっきりしないんですね、書いてないからすっきりしないってのは分かります。でも善と悪を知るって言ってるんだから、アダム以前に悪があったはずだって。それは先生、僕は考え方が違うと思う。僕はこう考えてるんだってね。あそこで善と悪っていうのはね、今考えている、もちろん大前提は物語だからね、物語であるっていうことをまず押さえたら、あんまりそういう議論しなくなるということが一点。もう一点は言葉があるから実体があるって考えるのはおかしいんですと。ほとんどの人は神様っていう言葉があるから、概念があるから、キリスト教の神の概念ね、みんな勉強すれば分かりますよ。そういう概念があるからイコール神がいるっては思わないって人多いでしょ。別にそういうふうに考える人がいるだけのことであって、だから聖書はそういう人たちがいて、そういう認識をしている言葉だ。じゃあ悪が存在しないのかするのかって、あそこで言う悪は木の実を取って食べた時に神に背いたことが分かるわけですよね。だから悪を知ったんですよね。で、神に従うっていうことをし続ければ善を知ってることになるわけですね。悪は知らないことになる。だから悪というのを、なんか神様そう言ったんだからそもそも存在するはずですよねっていう議論はしなくても済むんですって言っても、そこは納得できないって言うんですよ、その先生はね。なんで納得できないのかって言ったらですね、やっぱり聖書のその言葉をこう実在論で捉えるっていう難しい哲学で言うとね、神様はそう言ってんだから、そういうのが存在してどっちかを選んでるんだというふうに。だからそれが19世紀からの合理主義の哲学というもので、論理学もそうだし、何か言葉があるっていうことの中には実体があるから背景がある、あるんだと。だから全ての議論をですね、そういうふうに持っていった、そういう哲学っていうことを背景にしてますよねって言っても、そこは分からない。やっぱりこれはですね、まあそういう言い方をすれば、その人が持っている論理学とか世界観とかのもともと持っている違いなんですよ。で、19世紀までの人たち、20世紀前半の人たちまでは基本的にそうだった。科学はそうなんですよ。言葉があるっていうのはね、実体があることを整理したのが言葉なんです。言葉があることは必ず裏側に実体があるんです。科学的な物事の世界っていうのは、学問の世界は全部そうなんです。実体がないものに名前をつけることはしないんですよ。名前をつけた途端にある実態がクリアになってくるわけです。その学問をね、聖書の言葉にね、当てはめていくと難しいんですって 私が説明するともっとまた分からなくなってきてですね、また自分を弁明し始めるわけですよね。あと私も私の言っていることを弁明しようとして、また言葉を尽くすということで2時間やって、結局結論は変わらないでですね、お互いにね分かりにくいことをですね、分かり合ったとも言えないことで、あ、時間が来たのでごめんという話で終わるんですけれど、これが神学なんですよね。で、実は神との関係で人間の罪を考えていただきたい、これが大事なことなんです。そして第5番目に、人間の罪はサタンの活動に関係しているということ、ここが問題になったんだけど、アダムの堕落は蛇の誘いによるものでした。イエスが受けた荒野の誘惑はこの事件に類比されて語られることが多く、やはりサタンによるものです。イエスはあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼は偽り者であり、また偽りの父であるからですと同胞を告発しています。パウロは、悪魔に機会を与えないようにしなさい、ヤコブも神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと進めています。ペテロもまた、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますと警告しています。で、これ NT ライトの今考えを紹介しているので、 NT ライトは悪魔、サタン、悪霊、こういう世界をどう考えているのかっていうことはとても大事なことになります。で、NT ライトに関わらなくても結構今のクリスチャンにとって大事なのはね、サタン、悪魔、悪霊、そういうことをどう取るかということなんですけれども、これはまあ俗に言うカリスマ派と言われるクリスチャンのグループは、当然のことながら聖霊を強調いたしますので、そのちょうど裏のバージョンにはサタン、悪霊というものが非常に大きな位置を占めている。だから霊の戦いっていうことを言いますよね、スピリチュアルワーフェアって言いますけれども、エペソ書6章にある、私たちの戦いは血肉に対するものではなくサタンに対する戦いになるわけですよね。その霊的な力みたいなもので、そういう世界っていうのが一体存在するのだろうか、存在するとしたらいつからどういう形で存在するのだろうか。そのね、悪魔は悪い方なんだけれど、良い方が天使になりますよねと、もし普通考えれば、そういう霊の世界みたいなものっていうのが存在するのだろうか。で、それは人間の霊魂不滅とか永遠の世界とどういう関係があるのだろうかということが、改めて神学で大きなテーマになるわけです。で、そのことがもっとひっくり返ってくるとね、聖霊の理解ということ、聖霊というお方は三位一体と考えていったときに、父、御子、聖霊と、やっぱりある程度実在で考えますよね、三位一体っていうものを。それをですね、機能で考えるとね、結構容体論っていうのに近くなるわけです。神様、父なる神様は創造者ね、そしてキリストは贖い主、聖霊は現在の我々クリスチャンにね、贖われたものに働いておられるお方、神も一人なんだけど、でもね、神の現れ方が違うみたいな理解の仕方って分かりますよね。だから創造者って言った時は父なる神様考えてますよね、贖い主、我々を贖ってくださるお方キリスト考えますよね。で、今の私のうちにね、贖われた分の中に働いて生かしてくださって、我々を作り変えて神に似せたものとして作り変えてくださる働きって言った時にはね、キリストじゃなくてね、やっぱり聖霊様ですよねって理解していくのがわかるでしょうか。で、これをね、そういう時間の流れとか働きを全部カットして、神様はそもそもどんなお方って言った時に三位一体論が出てくるわけですよね。で、そういう三位一体の考え方の アプローチがとても大事だったっていうのは、キリスト教の神学で言えばそれこそアウグスティヌスあたりからまたはっきりしてくるわけです。それ以前の1世紀2世紀というのは結構ですね違った三位一体論だったということは、この JWTC でですね20年前、もう繰り返し繰り返しやってたことなんですよね。実はそこで何やってたかっていうとですね、エイレナイオスとかですね、ローマのクレメンスとかですね、そういう初代のキリスト教初期文書っていうのがね、まあ今は3階の図書館にありますけど、あの5、6冊をですね、もう JWTC もよくやったなと思いますが、あれを本当に日本語でもって読んで、そしてですね、エイレナイオスこう言ってますよ、こう言ってますよって。でその時にですね、一言でまとめればね、こういうことを言ったと思います。オイコノミアっていう言葉、オイコノミア、オイコノモスっていう言葉、これ家っていうことなんですけれども、オイコスっていう言葉なんだけどね、これはですね、家っていう言葉よりも、むしろですね、働きを、この機能をですね、機能、物事の機能ですね、 実在と機能って言いますけれども、機能的に物事を考えていった時の神様の姿、オイコノミオっていうのはね、経倫ってよく訳すんですよ。経済の経、経験の経、倫理の倫、人弁の倫ですね。経倫的三位一体論っていうの、オイコノミア、トゥリニティっていうね、ことで、まあもう20年前にそんなこと一生懸命やってあんまり覚えてないと思いますけれども、だけれどもそれはどういうことを言いたかったかっていうですね、アウグスティヌス以前、その時代にはですね、初代の教会、2世紀の教会あたりまで東方の神学者たち、彼らは実はオイコノミア三位一体論だったと、経倫的な三位一体論ということだったんですね。で原文でね、一生懸命そんなことをねやって、あの頃の人がよく読んで、私もよくやったけども、みんながよくついてきたなってね思ったんですけれども、でね、やってる時は楽しかったんですよね。私もね、今はもうなんか あんなことやったなって思い出話になっちゃいますけど、でもアウグスティヌスはですね、そうじゃなくて、三位一体の神様は愛の交わりを持っていてね、父の子と聖霊が人格を持っているのでね、これ愛の三位一体論なんだって言ってね、神の中で充足しているみたいな、愛の関係がみたいなね、とこ言ってきて、人格は別だからね、神様は永遠に暇じゃなかったみたいな話でね、もう素晴らしい愛の関係は、愛は永遠に存在するみたいな議論が、こう神と共に存在するみたいな議論が、こうどんどこどんどこ、こう展開していくっていうのがね、これが正統派神学、アウグスティヌスの神学で始まっていくわけです。でそれの中で、まあ極端なところであんまり今は益がないところ、だんだんだんだんこうカットしていきながら、正統派の神学っていうのはこう、カトリックも作っていきますし、プロテスタントもそれを継承していきますし、って三位一体ってそうなんですよ。でそういうことをですね、先ほどの2時間の先生の前に、これ2週間ぐらい前に、来てくださって半日話をしていったっていう先生なんですけど、そこがまた一生懸命議論してたわけです。でその時にですね、その先生の考え方によれば、中澤先生の考えは様体論ですね、スパッと言われました。様体論って言われて、私もカチンときて、それは実在論も様体論も分かってる人、分かってない人が言う言葉だ、ね、これでまた古代東方の神学からですね、一生懸命言って、これ先生はまあ幸いなことにというかね、論理は通じるんですよ、本もよく知ってるしね、だからそういうことになるんだけど、でその先生はですね、実は精霊の働きというものを大切にしていく裏のバージョンで、サタンと戦士の世界があるっていうことは認めているんだけど、自分はサタンとか霊とか悪霊とかっていうのは、それは象徴的表現であって、実在を信じてないって言ったんですよ。中澤先生信じてるんですかって言ったら、私は信じてます、先生のは悪霊の様体論ですねって 私はアクリルの実在論ですとか言ってですね、言ったらですね、まあ、そういうのはユーモアを込めて言ったつもりなんだけど、その先生真面目なもんだから考え込んでいるんですけどですね、でもですね、 あんまり実在論と様態論というのはね、こうお互いにこう便利に使ってるわけですよね、そういうふうに言うと。で、実は機能のない実在なんて存在しないし、実在は常に機能を持っている、ね、ということで、我々人間にとってみればね、ということなんだから、そういう区別はしてはいけないんだけれど、今私は実在論を意識して話してますか、機能を意識して話してますかっていうことの背景を心得ていけばいいわけです。中澤圭介ってどんな人って言ったらですね、はい、身長170センチ、体重は今はちょっと1キロで減ってとかですね、60何キロとかですね、眼鏡かけておってですね、なんかこういう人って、これ結構実在論に近い意識なんですよね。中澤先生どういう人、まあ、優しい人とかね、怒りっぽい人とかね、なんか例えばそういうことを言った時に、まあ、実在は存在しますよね。だけど機能を言ってますよね。で、大体我々お互いが問題にしてるのはですね、機能なんですよ。誰々さんってどんな人って聞いたらですね、誰も身長聞いてませんよね。ああ、それで何歳って聞いてませんよね。まあ聞いてるかもしれないけど、大抵はですね、どんな人って聞いたらね、こんな人っていう、その人の性格とか働きとか、なんかそういうことを言いますよね。で、実は神様っていう方はね、実在を考えた途端にね、僕らはクエスチョンになるんですよ。わかんない、どこにでもいて、永遠にいて、これからも未来にもいて、全知全能で、で、そういう実在論になるわけです。ところが機能を言ったらね、神様作られた方だ、万物を、人間愛している方だ、御子を送ってくださった方だ、精霊を私たちに助ける人を送ってくださっている方だ、これある面で機能なんですよ、働きなんですよね。で、僕たちがそもそも神はっていうことを神学は議論してきたから、実在論的な議論だったわけですよね。サタンに対しても同じ問題があるということなんです。で、私はですね、サタンの実在論的な理解というのはやっぱりできない。いつからサタンが始まったんですか、聖書は書いてない。ただ我々に対して悪のいざない、罪の誘惑を持ち出してき、また今もこの世界に人々の中に働いていて悪を実践させている。そしてそれをサタンと名付けて、ある種のサタンと戦いとしてでも逃げるでもいいから、そういうことをね、人格化してというか擬人化してというか、理解しない限り、聖書は少なくとも理解、そういうふうに言って理解していること、そして我々もそう理解することが聖書を通して一番いいんだと理解している、そういう意味では神様を論じることもできないと同様に、僕はサタンも天使も霊の力というのも、我々が神を従っていこうとするときに神との関係の中で必ず出てくる存在だ。そういう意味で僕はサタンというのは本当に神様を信じれば信じるほど存在が大きくなってくることがある、そういう体験というのを経験する人も表現する人もいるっていうことは、むしろ自然なことなんだよ。でも裏返しはね、私神様知って愛されてるって感じるのよって言ってね、それに抵抗ある人いるんですよ。あんな神様世界作ってね、どこにいるか分からない、本当にね、それをね、自分がね愛されてるなんて勝手に感じてね、で表現しているっていうのはね、私は信じないって言われる人の方が、僕はある種の人間として考えた時には正直で普通だと思います。神様いるかどうか分かんないっていうふうに言う人の方が、僕はある面で自然だと思います。信仰者としてじゃなくてね、信仰者ってのはね、それ超えちゃってるんですよ。神を見たなんて言って見るはずはないんですよね。 聖書も書いてる。でもね、神体験っていうのをやっぱりした人にとってね、私神様に出会ったのよっていうのはね、言わざるを得ないっていうところあるじゃないですか。それをね、実在で出会ったっていう言葉をね、出くわしたみたいな、どこに出くわしたのみたいな、夢でみたいな話になったらね、違っちゃうわけですよね。でもね、私やっぱり神様いると思うんだよね。いや偶然よってみんな言うと思うけども、僕にだっては偶然ではないっていうことね。そしていろんなことで僕にとってはですね、普通の葛藤がもう今は神様のことなんですよ。科学的法則通り物事動いていること自体がね、神様のいるからなんだよねってだんだん自分の頭の中で考えていくとそうなっちゃうんですよね。そうするとそれは僕の表現になります。僕のいろんなバックグラウンドから言って、だからもう神様はねふといないと思うことは今でもしょっちゅうあります。でも本当にいないなんて思えたらね、逆に幸せでもあるんだけどなだって思いながらも、もう自分としては否定できなくなっちゃってるんですよね。そういう信仰というのはその人が経験していることですよね。同じようにみんなそう通るかっていったらね、50年経つとそういうふうになりますよってことはないんですよ、みんな、ね、そういう意味で私たちは実在論であんまり話をしてないで、私との関わりの中で神様っていうのは常に語られている。だから私はサタンも悪霊もみんなそういうところで、新約聖書の人たちはそういう文化の中で、そういう体験の中で、そういう解釈をすることが一番自然だったんです。それは時代のね落とし子であると言ってもいいと思います。旧約聖書とかなり違うんですよ。旧約聖書もね、サムエルのなんかあれでこうちょっとね、死んだ人の霊とか会話するみたいな話は一に例外ありますけれども、旧約聖書って非常に不思議なんですけど、そういうのないんですよね。まあ、天使が出てくるのはね、ダニエル書にちょっと出てきますけれども、そういうことであって、やっぱり時代の中で神体験もあれば、霊的体験もある、人間体験もまた深まっていくということなんですね。NT ライトはそういうことまで考えているよりは、私は今回ですね、4月に NT ライトがですね、アウェイクニングっていうカリスマ化的な集会にね、講師として招かれて説教しているんですよ。それ例の戦いみたいなやるようなグループね。でね、バイオロゴスに行ってみたりですね、例の戦いに行ってみたり、NT ライトっていうのはどこまで広いのか、わけのわからない人間だと言えばそうなんだと思います。彼はですね、別にね、わけがわからなくないんで、実は本当に聖書の時代の信仰をそのまんま大切にしているタイプなんですよ。で、自分たちもその生き方をすべきだしたらいいと思ってるんです。だから僕個人から言うとちょっと古いかなっていう感じはするんだけれど、でも聖書そのものを大切にしているっていう点ではもっと福音派にも正統派にも説得力を持ってます。私のようにですね、最終的には個人の信仰に着せられていく、聖書のパウロも聖書の証言者たちも全部その当時の人との枠の中で持っている神学をやってきて表しているんだというふうに言って、今も有効ではありますけどっていうのとのニュアンスがだいぶ違ってくるわけですよね。で、そういう違いはあっても一つの大切なポイントを押さえておいていただきたいと。で、今日この一つしかできませんでしたけれども、本当のところ人間の罪っていうものを私は深く考えていったときにですね、やっぱりもう一度ですね、生まれつきっていうのは全ての人の罪を犯しているっていうことで、赤ちゃんから始まって、本当にじゃあ生まれつきで少年時代は良くてだんだん勉強してきて社会分かってきたら罪を犯さなくなるか、むしろますます巧妙にそれぞれはそれぞれのやり方でもって罪を犯す存在なんだっていう人間を見るときね、僕これは聖書は言っているところだと思います。 やっぱそういうふうに見ていくっていうことは、少なくとも聖書言ってるんだけどね、経験的に僕らはそれを理解していって聖書を理解するのがよりいいと思います。聖書が言ってるんだから経験は合わないけどって考えるよりね、聖書言ってることを本当に真面目に見てみたらって、生まれつきの子供を見てみたらって、ね、ちょうどここに赤ちゃんいるけども、まあね、この赤ちゃんいつから一体罪を犯したかって、母の胎の上で生まれる前からなんだっていうね、そういうところをね、これやっぱり見て、アダムといえばに結びつけなくてもいいけどね、でもとにかくどういうことであれそうなんだ、第2番目に人の心の中が問題なんだっていうことですね。言葉とか行動だけで言わないで、やっぱり心っていうのはね、本当に醜いものを持っているっていうところ、心は私綺麗なんだけど口が悪いっていうのは嘘だと思いますそれはそういう冗談で言ってる世界では当たってるんでね、それでいいんですよ、そういうこと言ってもね、僕は心は口は悪いけど心綺麗だから大丈夫ですね、それぐらいユーモアね、理解してください。ただそのユーモアで話してる時とね、もう聖書の問題してると言ってる時とね、本当に心醜いよね、これ自分のことを考えながら言ってください。他人をね、心の醜さで分かって変えようとしやすいんですけどね、自分の醜さが分からず自分を変えることはもっと世界で一番難しいかもしれないと思います。でも心の醜さを私認めるっていうことは本当に大事で、そうもうね、神の前にも人の前にもね、高慢になれませんよね。本当に自分の正直な姿を認めたらですね、それは自分の一番親しい人だって、私絶対心の中打ち明けないと思いますよ。まあ、奥さんでもですね、もう親友でも僕は打ち明けないと思います。そこそこ言っても大丈夫なところは打ち明けますけどね、だけども絶対本当に心の中にあることは僕は打ち明けませんね。でも神様は、まあ、言わざるを得ませんけどもね。では心の中が問題であるっていうこと、それから全人類に普遍的だっていうこと、そして神との関係で考えなきゃいけないんだっていうこと。やっぱりね、罪って考えたらね、基本は神様との関係なんですよ。人との関係ってね、いうのだと状況倫理ってのは非常に大きくなっちゃうんです、ね、嘘も方便っていうね、状況倫理なんて難しい言葉いらないんですよ。日本人嘘も方便って言ってくれてね、方便なんですよね。でこれでお互い生きてるわけですよ。だからね、神様が出てこないとやっぱり罪は分からない。そしてサタンとか悪霊の働き、私は実在、機能を信じるっていうことは実在を信じてるいうわけですよね。ただあんまり実在は問題にしない、むしろ私にとって罪を誘惑したり神から離したり、また、何らかの神様は超自然的な働きがあるとするならば、人間に対する働きもある、罪の結果としてもさまざまな問題でもサタンは働いている。イエス・キリストの十字架はそのサタンを滅ぼして死と罪を征服している。でもファイナルな形での勝利は未だ実現してないっていうのが神の国の理解だっていうことは繰り返しって言ってますよね。でも十字架において革命、レボリューション、この世界の力の関係は逆転したんです。キリストが主になられたわけです。サタンの誘惑に打ち勝って、そしてキリストは十字架にかかられたわけでしょ、死を滅ぼしたわけですよね。だから本当にキリストに従うときに我々は罪から解放される、死から解放される、救いに預かっている神の国の民となって生かされている、そういう信仰なんです。どこの教会に所属しているかとか、どういうタイプの信仰かとか、どういう神学を持っているかとかね、それいろいろバラエティーであるし、接触していくうちにね、だんだん似てくるんですよ。いいところをだんだんこう受け止めていきますから。そのことを